この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、部員のひとしです。
部員のゆっこです。
このポッドキャストは名古屋は元山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっとなんかいつもと雰囲気が違う、は
い、違いますね。
ちょっと前に目の前にマイクがあるっていう、
はい、ね、ちょっとマイクがねいつもと違う、ね、
違うマイクをちょっとテストしてるんですけれども、はい、この環境でですね、
はい、
ゆっこさんにちょっと朗読をしてもらおうかと、
はい、
まあ、前回ですね、はい、以前に二人ぼっち、
はい、
一回朗読していただきまして、
はい、
大変好評だったもんですから
作者の方に
いやいやいや、他の方からも、
あ、そうですか、
はい、好評で、
はい、
まあ、ゆっこさんも、
はい、
これちょっともう一回やり直したいなみたいな話もしてたので、
カミカミだったので、ね、私としては
もうちょっといやそんなでもなかったと思うんですけど、せっかくなの で、
そうです、ね、
ちょっとこのいいマイクを使って、
はい、
もう一回撮ってみようかという企画でございま す、
はい、
よろしくお願いします。
緊張します
、はい、しっかり編集しますから、はい、先に言っときます気にせず
リラックスして、
リラックスして、
はい、になりきりまして、
はい、あ、ぜひ
朗読させていただきたいと思います。
楽しみにしております。では早速ですね、
はい、
よろしくお願いします。
はい、二人ぼっち。ある村にずっと一人ぼっちで生きている悪魔がいました。一人ぼっちの悪魔は人間と契約を結び、それで何百年も生きながらえてきました。その契約とは、どんな願い事でも3日以内に叶え、それが実現した瞬間にその人間から魂を奪い取るというものでした。そして奪い取った魂で自分の命を伸ばしていました。昔は簡単に人間を騙し魂を奪い取れたんだが、しかし最近は契約があまり取れず、悪魔はほとほと弱り切っていました。そろそろどんな魂でもいただかんと体がもたんわい。どこかに手っ取り早く契約を結べそうな人間はおらんかな。そうつぶやきながら人間の姿を探していると、向こうから小さな女の子が一人でとぼとぼ歩いてきました。悪魔はその少女に近づき、こう話しかけました。お嬢ちゃんは一人なのかい？少女はこくりとうなずきました。お父さんやお母さんはどうしたの？少女は悲しそうな顔で、いないとだけ答えました。悪魔はにやりと笑みを浮かべました。この少女の魂をいただいても誰も探さないだろうし、この少女がいなくなっても誰も気にしないだろう、そう思ったのです。悪魔は嬉しくてたまらず、少女に優しくこうささやきました。お嬢ちゃん、おじちゃんと契約をしないかい？契約って何？簡単なことさ。お嬢ちゃんの願いを3日以内にどんなことでも叶えてあげる。その代わり願い事が叶ったらおじちゃんにお嬢ちゃんの魂をくれないかい？うん、いいわよ。悪魔は嬉しくて思わず飛び跳ねそうになりました。こんなに簡単に契約が取れたのは初めてでした。少女の願い事などたやすいものだと思ったのです。早速悪魔は少女に尋ねました。お嬢ちゃんの願い事は何だい？少女はうつむきながらこう答えました。でもどうせ私の欲しいものは手に入らないの。それを聞くと悪魔はさも自慢げに話し出しました。俺は今までどんな難しい願い事も叶えてきたんだぜ。ある男は王様になりたいと言ったし、世界一の大金持ちにしてやったこともあった。そして悪魔は改めて、一体お嬢ちゃんの願い事は何なんだい？ と尋ねました。じゃあ私に愛をちょうだい。悪魔は思わず吹き出しそうになりました。今まで叶えてきた願い事に比べたら、こんな簡単な願い事などないと思ったからです。じゃあお嬢ちゃん、約束通り3日以内に愛をあげよう。その代わり願いが叶った時はおじちゃんにお嬢ちゃんの魂をくれるね。それでいいかい。少女はうんと小さくうなずきました。よし、では早速今からお嬢ちゃんに愛をあげよう。愛、愛、愛、愛はその悪魔は考え込んでしまいました。今までにこんな願い事をされたことは一度もなかったからです。では誰も身につけていないようなとっても可愛い服じゃダメかな。少女は首を横に大きく振りました。じゃあ誰も持っていないすっごく可愛いぬいぐるみではダメかい。少女はまた首を横に振りました。私が欲しいものは愛だけなの。おじさんは私に愛をくれないの。悪魔は困ってしまいました。簡単に手に入ると思った魂がもらえません。ひとまず悪魔は少女を連れて帰ることにしました。せっかく見つけた魂です。簡単に手放すわけにはいきません。3日以内になんとかできるだろう、そう思いました。次の日、悪魔は少女を連れて買い物へ出かけました。そこでたくさんいろいろなものを買い与えました。少女はとても喜んでいました。悪魔は聞きました。どうだよ、お嬢ちゃん。満足したかな？これが愛ってもんだろ。少女は急に寂しそうな顔になり、首を横に大きく振りました。そして言いました。これは愛じゃない。その次の日も悪魔は少女を連れて遊園地に行きました。そして一緒に遊びました。少女はいっぱい笑いました。そんな少女を見て悪魔もいっぱいいっぱい笑いました。二人で一日中たくさん笑い合いました。その夜、悪魔は少女に聞きました。これでいいかい。少女は言いました。ううん、まだ違う。困ってしまった悪魔は少女にこう聞きました。一体どうすればいいんだい。愛って一体どんなものなんだい。すると少女は目にうっすら涙を浮かべながらこう言いました。私をもっと大事にして。悪魔は小さくうなずきました。そしてとうとう3日目の朝がやってきました。契約が切れる日です。今日中に契約を果たさなければ少女の魂はもらえません。その日も悪魔はできる限り少女のことを考え、できる限り少女を大切に思い、そしてできる限り少女を楽しませました。でもなぜだかわかりませんが、そんな自分もとても楽しい気持ちになりました。少女と過ごす時間は今まで一人ぼっちで生きてきた悪魔にとってとても大切な時間になっていったのです。夜になりました。もうあと少しで契約が切れてしまいます。悪魔はこれが最後だと思い聞きました。これでいいかい。これが愛ってもんだろ。少女は首を横に振りました。そして悪魔に言いました。違う、これは愛じゃない。悪魔はがっくりと肩を落としました。じゃあお前の言っている愛ってものは一体どんなものなんだ。わからないと少女はそう言いました。わからない？お前は今まで俺にわからないものをねだっていたのか。思わず悪魔は大きな声を出してしまいました。少女は泣きながら悪魔の家を飛び出していってしまいました。悪魔は頭を抱えながら大きな椅子にどっかりと腰を下ろしました。いつも 冷静な自分が他人のことで大声を上げるなんて自分でも信じられませんでした。悪魔は少女と出会ってから今日までのことを思い出していきました。今まで一度も笑ったことがないのに、少女といる時だけは大きな声で笑えたことも自分では信じられませんでした。少女が困った顔をすると自分のことのように胸が締め付けられました。いつも自分のことだけしか考えないで生きてきたのに、他人のことを思いやるなんて信じられませんでした。悪魔の頭の中は少女のことでいっぱいになっていました。悪魔は少女のことを好きになっていたのです。契約のことなどどうでもよくなっていきました。今はただ少女がまた自分のところに戻ってきてくれればそれでいいと。悪魔はもういても立ってもいられなくなり、座っていた大きな椅子から立ち上がると靴も履かず一目散に飛び出していきました。悪魔は少女の名を何度も何度も声が枯れるまで呼び続けました。しかし何度呼んでも返事はありません。悪魔は少女と遊んだ場所をくまなく探して回りました。一緒に買い物に出かけた街も、一緒に遊んだ遊園地も、少女と初めて出会った丘の上も、ヘトヘトになりながら探し続けました。しかしどこを探しても少女は見つかりません。それでも悪魔は諦めませんでした。歩きすぎてフラフラになっても、足の裏の皮がめくれそこから血がにじんできても、一生懸命少女を探し続けました。そしてとある町の時計台の下でとうとう少女を見つけ出しました。その時の悪魔の顔は汗と涙でぐちゃぐちゃになっていました。悪魔はその汗と涙でぐちゃぐちゃになった顔で少女にこう言いました。愛してる。そして少女を優しく抱きしめてもう一度言いました。愛してる。少女もこくりとうなずきました。そして少女も言いました。私も愛してる。悪魔は汗と涙でぐちゃぐちゃになった顔で今度は強く少女を抱きしめました。ありがとう。そう言うと少女は悪魔の腕の中で幸せそうな笑みを浮かべながら静かに息を引き取りました。時計台の鐘が鳴り響きました。時計の針がちょうど0時を指したのです。悪魔と少女の契約は守られてしまいました。悪魔は少女を抱きしめたままいつまでも泣きました。いつまでもいつまでも泣きました。それから何年も経ちました。悪魔はまだ泣いていました。あれからというもの、悪魔は一度も人間と契約を交わさず、よろよろになって生きていました。そこへ年老いた悪魔がやってきました。弱り切った悪魔を見ると、年老いた悪魔はこう尋ねました。何をそんなに泣いておるのじゃ。悪魔は静かに話し出しました。少女と出会ったこと、少女を好きになったこと、その少女を自らの手で殺してしまったこと、その少女をまだ愛していること、そしてできるならばもう一度会いたいと。年老いた悪魔は大きな声を上げて笑い出しました。悪魔が人間の命を奪って後悔しているなど聞いたことがないぞ。お前さんは悪魔失格じゃな。悪魔は言いました。いっそのこと自分も死にたいと。しかし悪魔には自ら命を絶つことは許されていませんでした。そんなに死にたいというのなら、この老いぼれと契約をしないか。そう言うと年老いた悪魔はにやりと怪しげな笑みを浮かべると、持っていたナイフで心臓を一突きにしました。悪魔はありがとうと言って 安らかな顔でこの世を去りました。それから何百年が経ちました。ここは小さな港町のきれいな海が見える丘の上の教会です。僕は今日ここで彼女と二人だけの結婚式を挙げる予定です。彼女って誰かって？それはもちろん、ほら、もうすぐウェディングドレスを着た彼女がこちらへやってきます。ごめんね、遅くなって。ドレスを着るのに手間取っちゃって。どれだけ待たせるんだい？ごめん、だいぶ待ったよね。もう何百年も待ったよ。何百年って大げさね、と彼女が笑いました。年老いた神父さんが怪訝そうな顔でこちらを見ました。ではこれよりお二人には神の前で永遠の愛を誓っていただきます。年老いた神父さんはそう切り出してから聖書片手にゆっくりと話し始めました。あなたは神を信じますか？年老いた神父さんが彼女に聞きました。はい、信じます、彼女が答えました。では次に新郎に聞きます。あなたは？そう言うと年老いた神父さんはにやりと笑みを浮かべて僕に言いました。あなたは悪魔を？隣にいた彼女が一瞬驚いた顔でこちらを見ました。僕もにやりと笑みを浮かべ、そして心の中でつぶやきました。ありがとう、僕の願いを叶えてくれて。神父さん、いや、年老いた。
ありがとうございます。
実際ね、あの編集していただくんですけど、カミカミでした。本日は申し訳ございません。
いやいやー、どうですか、2回目読むと、はい、なんか違った感じになったりします？
違った感じ、
読むのに集中して
読むのに集中してましたね。まあ、で普通の通常の読書だとやっぱり1回目2回目3回目全然違う味わいがあるんですけどね。あの文の方は墨釜雄一さん、
はい、
で絵の方はですね、鈴木真理子さん、渡里みどりさんがお書きになってね、あったかいこうほんわかする絵なんですけども、
はい、
物語と絵をぜひね、あの声だけだとね、あの文字しか伝わらないので、
はい、
でもぜひお楽しみいただけると嬉しいなと思います。
はい、今日はありがとうございました。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
変なカフェとかやらずにまっすぐ帰れよ。
はーい。